ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津潟教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。さあ始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。今日も伊藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
11月ですね。
そうですね、早いもんですね。
早いですよね、1年っていうのはね。
早いもんですね。
この番組も、4月でしたっけにね、
はい、始めましたね。
始まったんですもんね。
はい、はい、
7月か。
はい。
7月に始まったんですもんね。
続けてでしたのでね。
うん、そうですよね。
4月からでは間違いではないんですけど、うん、この、月さらについては7月からでしたね。
そうですね。はい、長い、でもあっという間でしたね。
そうですね。
伊藤先生、11月に入って最近はどんなお話を、どんな活動をされてますか？
はい。10月下旬では、慶和祭、おごと祭、それぞれ、大変たくさんの方においで願いましてよかったですが、うん、11月は胎内小学校で、うん、塩津潟が持つ歴史的な価値っていうので講演をしてきました。
へえ、胎内小学校で。
そうです、
うん、講演の内容っていうのが、
はい、塩津潟が持つ歴史的な価値です。
歴史的な価値について、はい、おお、まあ、塩津潟についていろいろとお話をしていて、はい、まあ、子供たちに、まあ、受け継いでいく、こういった歴史があってこういった大事なものなんだよっていうのを受け継いでいくお話っていう形ですかね。
そうですね、うん、会場を築地小学校とか築地中学校とか胎内小学校でお願いしているのは、子供たちの伝承を大事にしているんですね、うん、そこが大事ですね、うん、それから学校でやると先生方が非常に興味関心を示すので一石二鳥三鳥になるんですね、うん、はい、そんなこともありますし、今胎内市で大ニュースになっている人籠山の古墳、大和朝廷とのつながりについても塩津潟の誕生と非常に密接な関係があるので、うん、多く来ていただきました、
うん、ちょうどタイミングもピタッとあった感じですよね。
そうなんですね。
ちょうど市民の方々 その興味関心が集まっている時に、
はい、
こういう講演会というかができたということですね。
そうですね、慶和学院大学の学園祭でも胎内市の人籠山の大和朝廷と密接な関連というのが大々的にニュースとか新聞で流れたのでたくさん来ていただきました、はい、やっぱ関心が強いですね、
う
ん、
そうですよね、はい、うん、ということでたくさんの方が来られて、伊藤先生もいつも通りの講演で、
はい、
うん、
特に月さらについてのタイトルもそうでしたし、うん、展示内容もそれに焦点を合わせましたので、
うん、
大変良かったですね。はい、
わかりました。11月も目下活動中の伊藤先生ということですね。わ、はいはい、かりました。では伊藤先生、今日の番組のテーマなんですけれども、はい、今日はどんなテーマなんでしょうか。
はい、今までは胎内市、新発田市に関連する月さらについてのお話が中心でしたけど、今日は、もうちょっと範囲を広げまして、うん、新潟市にあると言われている、ヌタリの木の河川周音について触れてみたいと思います。ヌタリの木と河川周音。
ヌタリの木と河川周音ですね、はい。新潟県には3つ上策があったとされてるんですっけ、
うん、という説を主張してるわけです。
伊藤先生が主張されてるんですよね。
そうです、そうです。うん、
その一つがヌタリの木という上策なんですよね。
はい、
じゃあこれについて今日はお話を進めていこうと思うんですけれども、はい、大和朝廷の上策について新潟県民の意識としてはどれぐらいなんでしょうかね。どんなもんなんでしょうかね。
新潟県に上策がヌタリの木、岩船の木、月さらの木、 3つの上策があるという意識は非常に薄いですね。
あ、薄いですか。
はい、うん、その証拠に今新潟県教育委員会で取り組んでいる越後の国国益確定1300年という大きなイベントを組んでるんですが、
ええ、
このパンフレットを見てもぬたりの木、岩船の木だけなんですね。
うん、
で月さらの木が出てこないということは教育委員会、新潟県の教育委員会もまだ新潟県には2つの上策しかないという意識にいますね。
なるほど。
当然新潟県民もその意識に準じているということですね。
月さらの木という存在についてはそれほどやはりまだ周知できていないというか認識されていないということなんですね。
そういうことですね。
わ、
う
ん、かりました。
はい、
では今回はぬたりの木についてちょっと重点を置いてお話をしていこうと思います。
はい、そうですね。
詳しいお話を後半で。
はい、
それでは番組後半です。伊藤先生、
はい、
ぬたりの木について詳しく紹介していきましょう。
はい、
ぬたりの木というのはどんなものなんでしょうか。
はい、あの大和朝廷の先森がその駐屯した、うん、軍事的な施設なんですね。
うん、
その施設がそのぬたりの木っていうので日本書紀出てくるんですけど、うん、未だかつてまだ場所が特定されてないんですね。
はい、ぬたりの木もですか。
はい、
ほう。
で今あの新潟大学の小林昌司先生が中心になって非常にそのどこだどこだどこだっていうので研究を続けているんですけど、
うん、
未だかつてここですという場所がはっきりしてないんですね。
あ、そうなんですか。
だから新潟市民も非常にやきもきしてるんですね。場所がはっきりするとまた地域おこしも歴史もはっきりしてきますのでね。
うん、
そういう点では今少し時間がかかるかなと思ってます。
うん、なんかこう新潟の地名のぬったり、
はい、
とぬたりの木が関係あるんじゃないかってお話もね、はい、以前確かちょろっと番組内でも出たと思うんですけれども、はい、どうなんですか。
関係あると思いますね。
うん、
ただ字は違うんだけれど読み方が同じですのでね。
そうですよね。
はい、ぬたりの木、ただそのぬたりの木っていう日本書紀に出てくるのは本当に水辺の沼っていうか湿地帯という意味ですので、それがその今のぬったりは沼たり、沼たれっていうふうに書きますので字は違うんですけど同季語だと考えています、私も。ただぬったり町っていうのはぬったり町、ぬったり町っていうのがその歴史的に4度ほど場所を移動してるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからその余計そのここだっていう場所を探すのに大変なんですね。
うん、
これは阿賀野川、信濃川のその土砂流出の陸地との関係があるんですね。
うん、
そうなんだけれども私はその月さらの木は先森が点在したっていう塩津形周辺点在したというお話をしましたけど、ぬたりの木についても点在したと思うんですね。特に信濃川は相当広範囲に河口ありましたから、相当な範囲に先森が点在したと思うんですね。
うん、
そうなると場所を特定するっていうのはなかなか難しくなってくるかなと思いますね。
うん、あ、そうなんですね。はい、難しいんですねやっぱりね。
はい、
うん、
ただぬたりの木っていうのはその柴田の研究者がこの間この障害学習センターで講演した時には、
うん、
福島型の天の小学校の場所、曽根遺跡があって非常に古いんですが、歴史的にも古い、いい場所なんですが、
うん、
そこだと思うと言ってましたので、ぬたりの木の場所もかなり広範囲で探索始めると思うんですね、今度は。はい。そうすると、柴田氏の上策との関連が、柴田氏泉野の腰尾神社が出てきますし、
はい、
旧梶川村の孫子に出てくる、岩門山の下、塩津方との接点に先森がいたという記録が残っていますし、3つ目に今天皇小学校の曽根遺跡のところ、福島方のところからの説が有力と考えているという研究者がこの間柴田市で発表しましたので、 新発田市としても大和朝廷との調査課はかなり密接だということが分かってきましたね。
そうですね、はい、もし、ね、福島方周辺にあったとするとすれば、はい、本当、
はい、すぐですからね。
すぐですもんね。
そうそうそう。
あの、ま、あの、塩津方にあったとされている月皿の木と、はい、あの、まあ、その福島方にあ、はい、あったと、まあ、される、ぬたりの木に新発田市挟まれてたみたいな感じですもんね。
そうです、そうです。うん、そういう点では新発田の教育委員会もかなり勢いをつけて努力しないといけない段階に来てるなと思ってますね。はい。
あ、そうなんですね。曽根遺跡のあたり。
はい。曽根遺跡の周辺だろうと言ってましたね。ということはですね、安倍の比羅夫、先森の将軍安倍の比羅夫が200艘とか180艘の船団という話しましたけど。その福島方についても船団が非常に出入りがしやすいんですね、
はい、
内水面交通が出るので、その今回のタイトルもぬたりの木の河川周運と小泉見る内水面交通、
うん、
小泉見る内水面交通を考えているんですね私は、はい、そうなった時に非常に水原から東京、柴田の間の街道のところに港の地名が多いですね。
ほう。
はい。
街道のところに。
水原県道っていう昔言った、柴田市内から、水原に向かう、あの道路の看板見ていると非常に港の地名が多いですね。
うん。
それから、この間、現地説明会であった、安野小学校のところに立派な阿賀野川の遺跡が出てんですね、
うん、
あそこにも大きな集落がありましたけど船のことが相当説明してましたね。そうするとその阿賀野川信濃川っていうのは新潟港ぬたりにつながってますので、
うん、
そうすると柴田胎内市に来るには福島方を経由してきてる率もかなり高いかなと思うんですね。
なるほど。
これはずっと時代がこちらに来て、良寛さんが柴田によく来てんですけど、良寛さんも新津の方面から柴田へ入ってますね、
はい、
そうすると船なんですね。ということでその内水面交通河川周運が非常に重要なキーワードになってますね。はい、
そうなんですね、
はい、
そのぬたりの木の場所を特定できるような、まあ、特定につながるような発掘とかって出てたりするんですか？
はい、そうです。さっきお話しした、新潟大学の小林先生、今、新潟市立博物館長していますので、うん、あれですけど、非常にボーリングを15、6分やって、うん、何か異物に当たらないかっていう調査結果をしてんですけど、うん、この間の報告書を見ると、まだ出てませんね。ただ報告書で見て驚いたのはぬたりの木、岩船の木、月皿の木って三条作の説を結果報告に載せてるんです。
そうなんです
か。はい、やっとそこまでっていうのは上作の話に会議になると私も行くんですけど、どうしてぬたり岩船しか言わないんですか、日本書紀に出る月皿も入れてくださいよってしょっちゅう言ってたのが少し進歩しましたね。これは本当に喜んでいます、はい、特に胎内市の人籠山が大和朝廷と密接な関連という結果が出る前からずっと言い続けているんですけど、
うん、
ちょうど塩津方潮の道の第7章が蘇れ月皿で今から10年、うん、ちょうど今年が10周年なんですけど発行して、うんうん、10年前からその活字にしているのでようやくその新潟県教育委員会や大学の研究者や博物館の学芸員が目を留めるようになりましたね。はい、これはだから柴田の教育委員会、柴田市長も柴田市民もこれに追いついた方がいいと思うんですね。
そうですね。
さっき言ったように3つの接点がありますから。はい、
わかりました。こうどんどんどんどん進んできているわけです
ね。そうです、そうです。そういう点ではこの番組もかなり広まってきてるかなと思うんですね。
わかりました。
はい。
なんか、ぬたり城、はい、という木簡が出てきたっていう話は。
そうなんです。これは弥彦神社の近くに八幡林遺跡っていうのがあるんですけど、
うん、
そこから出たんですね。 これは今使っているぬったり町のぬったりに城って書いてぬったりの木と読むんでしょうけど、ぬったり城とも間違いではありません。
あ、ぬったりの木と読むんですかね。
柵というのは城というのも、例えば多賀城の場合は多賀城と書いてありますけど、うん、新潟県の場合はみんな柵に木になってますね、うんうん、ぬたりの木、岩船の木、月皿の木。でも東北方の方面の城柵には城というつく城柵が何個かあります。
は
だから間違いではないんです、
うんうん、
だからその木簡が出たことによってその新潟県と大和朝廷が完全につながっていたという証拠が出たというので、
うん
うん、これは研究者も新潟県民も非常に喜んでるわけです。
その大和朝廷とのつながりっていう意味ではやはり先般の一籠山の、
はい
ね
はい、
古墳の発掘っていうのもかなり重要な発見だったんですよね。
大きな、はい、立証物ですね。
わかりました。ぬたりの木って大体どれぐらい存在したんでしょうかね。
647年から最近の研究では200年ぐらい続いてるって言われてるんですね。その軍隊の施設と同時に政治的な施設も含んでましたのでね、そういう点ではかなり長く活動しておったということが分かってるんです。だからそのぬたり城という木簡が出たということは胎内市にも月皿の木の木簡が出ると私は思っているんです。
おーおーおーお
ー、これは塩塚田の湿地帯に入っている木簡は何百年何千年も持つので、で特に今遺跡発掘のところから非常に大量の木簡が胎内市に出ているんですね。で新潟国際情報大学の相澤先生というのは胎内市に最近非常に価値のある木簡がたくさん出ているってこの間講義で言ってましたので、うん、その木簡が月皿の木という木簡が私らの目の前に現れるのはそう遠くないと思うんですね。はい、
なんかこうワクワクしますね。
そうなんですよ。それがその今までお話ししてきた塩津方の弥生時代とか古墳時代の集落があったその一籠山に近い弥彦神社に近いところに多く出てるんですよ。これもまた有望なニュースなんですね。
わかりました、はい。まあ、今後もさらにねいろいろと明らかになってくることが多くあると思うんですけれども、
ね、はい、
伊藤先生そろそろお時間でして、はい、次回のお話の内容を教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
次回はぬたりの木と同時ほとんど同時にできている岩船の木、岩船の木は村上にあったと言われてるんですけど、あそこも内水面交通河川周囲の発達しているところですので、そちらに話を進めていきたいと思ってます。
わかりました。ではまた来週お楽しみに、
はい、お楽しみに。